前回からの続き。
はい、ということで超相対性理論関口メンディーさんをゲストにお迎えしている2週目です。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでこのシリーズはライブを考える、今ここを競争することというテーマでね。
はい、
前回はライブパフォーマンス、場を相互に作っていく、届ける側も受け取る側も両方が働きかけ合うことで場ができていくというような話をきっかけに、ジェイコブ・コリアとか茶席共和の話が出てきたり、ヒロさんからの質問で影響されるっていうのと影響されないっていうの両方大事ですよねみたいなのが出てきて、環境に依存せずにちゃんと一定のパフォーマンスができるかっていうことですね。でメンディさんがおっしゃってたのが、プロフェッショナリズムとはブレ幅が少ないことで、特にこの下ブレを少なくできるかっていうのが大事だと思いますっていう話をしてくれてましたよね。で大きな目標、小さな目標みたいな概念が出てきて、小さな目標さえできていれば自分は大丈夫なんだって思えるゴールを定めるっていう観点で言うと、メンディーさんは誰よりも楽しむっていうね、ライブ会場 で自分が楽しむためには周りも楽しまなきゃいけないということで、周りを楽しませながら自分のテンションをが、まあ、おのずと上がっていく自己中心的利他みたいなキーワードが登場しましたね。でこの周りが楽しむから自分が楽しい、自分が楽しいから周りが楽しいっていうのは相互作用っていう意味では一見どっちの矢印も同じようなことなんだけど、自分から楽しんでみようっていう意識が結構大事なんじゃないのか、それが右足か左足どっちから歩き出すことなんじゃないのかっていうナイスな禅問答みたいなのをヒロさんが展開した前回の後半ですかね。
すごいまとめ方が完璧すぎる。めちゃくちゃわかりやすいです。僕もめっちゃ整理になりました今。
あ、いえいえ、確かにあれですね、ブレ幅が少ないというのはなるほどで、練習とか繰り返しの下積みっていうか、まあ、それがあるからこそ本番になった時に全然事故は起こらず、自分が思った通りに身体がついてくるっていうことがまず達成できていて、その上でどれだけ上振れが作り出せるか、その場による相互作用が生み出せるかっていうことが一個ありそうですよね。
うん、
全然関係ないかもしらんけど別切り口の話していいですか。
はい、
どうぞどうぞ。
ジャズピアニストでキース・ジャレットっているんですけど、
はい、
75年の収録で伝説的なケルンコンサートっていうのがあってアルバムになってるんですけど、これがねすごいやばいやつがあって、これ何かっていうと、はい、ドイツのケルンでの本番だったんですけど、キース・ジャレットの即興ジャズが聴けるよっていうことで、なんか深夜0時なんですよね、うん、本番が謎にで会場に1400人くらいの観客がすでに来てるっていう感じなんだけども、事故に事故が続いていて、
はい、
キース・ジャレットが弾かなきゃいけない特定のグランドピアノが搬入されておらず、サイズが半分くらいの、これで音響くのみたいな、しかも調律もままならないみたいな、もう全然違う楽器が届いちゃって全然コンサートクオリティじゃないっていう、
はい、
で黒鍵は鳴らないやつがあるし、ペダルも壊れてるしみたいな超劣悪な環境で、
はい、
これって俺演奏できないんじゃないのっていうギリギリのところまで行ったんですけど、
はい、
当時なんか17歳だったベラさんっていう女の子がコンサートを仕切っていて、もう本当にベラのためだけに演奏するよって言って、すごく渋々キース・ジャレットが本番のステージに登るんですね。
はい、
で全然楽器のコンディションは良くないんだけど、うん、それで何ができるかっていうのを挑戦し始めたんですよ。
はい、
で何が起こったかっていうと、結果的にそれがキース・ジャレットの人生一みたいなパフォーマンスになったんですよ。
わーすごい。
でピアノの状態は最悪なんだけど、それを逆手に取るじゃないけど、
はい、
高音部は音が割れちゃうのであえて中音部を中心に弾いてみようとか、
はい、
ペダルが悪いのであんまり反響とかしサステインしないので左でベースのリフを繰り返し繰り返し弾いてみようとか、
はい、
あの楽器の逆境特有の苦肉の策で編み出してたものっていうのが今までにないキースの可能性を開いた。
おー、なるほど。
ピアノは響き出し会場はでかいしみたいな、なんか矛盾があるんだけど、
はいはいはい、
全然なんか今までと違うものお題を与えられた時に異なるクリエイティビティが花開くみたいなね。
はい、うん、いやめっちゃ面白いですね。僕の中でも最近の一つのテーマが予定不調和なんですよ。
おー、
うんうんうんうん、
ライブでこうツアーとかをこう、ま、回ってる中でセットリストって基本的には変わらないんですけど、 まあ、その中で起きる予定不調和が実際一番盛り上がったりするんですよ。これって、うん、なんかのこのミスとか、例えばじゃあ、歌の歌詞を飛ばしてしまったとか。でもこれも、
うんうん、
飛ばすことの方が少ないので、レアケースなんですよ。で、これを見れることによって、実はファンとしても嬉しかったりとか、なんかこう、華やかな世界にいて、すごく完璧な存在に見えるんだけど、そこに人間味を感じるとか、
うん、
なんかそういう現象が、なんかエンターテインメントにすごく大事なんじゃないかな、みたいな話をすごく考えていて、で、うん、まあ、コロナ禍とかでも、まあ、おうち時間が増えて、例えば、YouTube とかでもゲーム配信みたいなのってだいぶ流行ったと思うんですよね。
はい。
で、僕も一時期やってる時期があったんですけど、ゲーム配信って予定不調和しか起こらないんですよ。なんかそのゲームをやっていく中で、なんかそういろんなことが起きて、勝手にこう、物語の中での問題がどんどん起きていくみたいな。で、予定不調和を人間見るのが好きなんだなっていう。思い通りにこう動かないもの、例えば焚き火とかもなんかこう、わーってなってて、あれなんで見てられるかって言ったら、同じ動きしないからこうなんか見ていられるみたいなところがあると思うんですよね。予定調和じゃないっていう。
うんうん、
その予定不調和が、なんか最近の自分のキーワードなので、今の話はすごく面白かったです。あと、ブルージャイアントが、映画僕すごい好きで、そのブルージャイアントの話も思い出しましたね。なんか、あれも予定不調和だったな。
ジャズの映画でしたっけ。
あ、そうです、はい、
やばい、見たいけど見れていない
ぜひ見てみてください。ネタバレになるのであんまり内容言わないんですけど、本当予定不調はめちゃくちゃ感動するんですよ。
へ、
はい。
これって漫画もあるのかな。
漫画もあると思います。
ヒロさんがなんか頭を抱え始めてくれて何を考え
ます
か。
あ、いやいや、なんだろうな、そのキース・ジャレットは 何を考えていたんだろうかみたいなことをちょっと思っていてね、
うん、
なんかすごい、まあ、結論としては美しいんだけれども、
うん、
置かれた人間としてはたまったもんじゃないなと思って
、うん、
それをまたキース・ジャレットはもう一度やりたいかっていうとどうなんだろう、ちょっと聞いたことないから分かんないんだけど、でもまさにそういう時にこう発露することあるよなと思って、うん、僕もまあ程度は違うんだけど似たような経験があって、それが今の自分を結構形成してる部分もあって、
うん、
なんかまあめっちゃ些細な話なんですけれども、まあ、僕が人前で講師としてデビューをし始めて、まだピヨピヨの時にプレゼンテーション研修みたいなことをねやる機会があったんですけど、プレゼンテーション研修で資料いっぱい、プレゼンの資料を用意していながら、プロジェクターがぶっ壊れて、その会場の、
うわ、
資料が一切使えないっていう、そういう状態に置かれたという経験があってですね。そうだ、もう全部吹っ飛んだんですよね。
ほうほう。
ただまあ自分一人はいるわけだから、それでじゃあ何をこう伝えるかみたいなことをまさに即興でやらなきゃいけなくて、
うんうん、
でキース・ジャレットみたいなね、その最高のパフォーマンスができたかっていうのは全然違うんだけれども、ただやっぱりその中でこうまさにこう競争するだとかコラボレーションするだとか、
うん、
なんかそういうことにやっぱり目が向いた瞬間だったりもするわけですよ。
なるほど。
二度とあんな汗はかきたくないんだけれども、ただなんかある種のそのそこまで準備したことを一回体の中に全部溜め込んで、
うん、
それをその目の前の人たちと組み合わせていくみたいな、なんかそういうこうなんつうの、言葉にしにくい感覚をその時に得れたっていうのが、
うん、
僕にとってのすごくこうエポックメイキングな経験だったりするので、
うんうん、
なんかそういう経験でやっぱすごい人間の成長において大事なんだなっていうのも思ったし、
うんうん、
その投影できないよって実際どうなったんですか、その後ヒロさんの講師デビューの日は
投影できなくなって、
はい、
でまあ5分10分あがくんだけど、やっぱもう無理だっていうことに気づいて、うん、そこでもうマインドセットをこうグッと切り替えて、はい、もうこれでやるしかないって腹をくくって、
うん、
それでじゃあもう資料一切使わずに、
うん、
時間を組み立てて、じゃあ即興でこうみんな一人ずつのなんかプレゼンをやってみよう、そこにフィードバックしてみようとか、まあ、そういうね、
うん、
こうでその中で自分が考えてきたことのエッセンスを混ぜ込みながらフィードバックに入れてみようみたいな、まあ、そんなことをやったっていう経験ではあった。
うまくいったんですか？なお。
まあでもうまくはいったよ。 うまくはいったから成功体験となって、なんか味を占めたっていう言い方あれなんだけど、
はい、
こういうやり方なんだっていうのを理解したね、
うん、
その場を作るっていうのはそれこそ決まったことをちゃんと予定調和に届けることなのであるみたいな、そういう意識から次元が変わったっていうか、
うん、
一人一人に向き合って何かその場でしか伝えられないことを伝えることなんだみたいな、そんな感覚になったっていうのはあれでしたけどね、うん、
なるほど。なんかだからやっぱすごく環境に左右されるというか、
うん、
まあ自分のそのスキルとかって日々の訓練とかでコツコツ積み上げられていくと思うんですけど、次元上昇じゃないですけど一気になんかこうジャンプアップするときってなんか必ずそういう環境に追い込まれている感じがあって、うんうんうん、
確
かに。そこで追い込まれたときに人ってやっぱ進化するものなのかなって思うんですよね、
うんうん、
なんかその漫画とかでも本当少年ジャンプの世界じゃないですけど、なんか追い込まれてなんか仲間が
得られちゃって
うわーみたいなそういうなんか状況、僕もいろいろ経験あるんですけど、渡辺さんもあったりとかしますかね、追い込まれて。
ありますね。いや、なんというか常に一人だと何もしない考えないになってしまうので、先に締め切りを作るようにしております。
なるほどなるほど。
追い込まれることでやっと本を読む、ものを考える、なんか資料を作るとかっていうスイッチが入るから、常に小さく自分を追い込んでいる感じかな。
うわ、スイッチめちゃくちゃわかります、ね、
あのコロナになり始めていた2000年の2月にコペンハーゲン出張していて、現地のデザインオフィスで講演しなきゃいけなかったんですけど、行く道すがらの小雨でマックに水が入っちゃったのか分かんないけど、マックの投影資料が立ち上がらなくなっちゃって、で、結構長いプレゼン資料作ってたんだけど、プレゼン資料なしで英語で講演しなきゃいけないっていう感じになっちゃったんですよね。
しびれますね。
で、これ、まあ、ほぼヒロさんと同じ話なんだけど、
はい、
まああがくけどもういいかってなって、まあ、画面はちょっと一応デザインの話をするからビジュアルがいるんで、タクラムのウェブとかを出す、僕の会社のウェブとかを出すんですけど、まあ、ウェブはもうみんな見てるからあんまり使える情報かどうかはわからないんですね。でもそんな中で、逆に画面を凝視しながらどんどんページをめくるっていう行為が省略されると、うん、結構会話中心におのずとなってくるというか、みんなもなんか資料がないんだったらむしろ質問しようかなっていう気持ちに切り替えてくれたのか分かんないけど、すごくあのやり取りの多い回に蓋を開けてみたらなったんですね、
はい、
で終わった後呼んでくれた会社の代表の人がむしろ資料なくてよかったよねとか言って前向きに捉えてくれて喜んでくれてっていうのはありました。うん、でもやっぱりヒロさんじゃないけど二度とあんな汗はかきたくない感っていうのはあったよね。
あったあった。
メンディーさんも何かあります、そういう修羅場体験というか。
修羅場体験、いやめちゃくちゃありますね。だからでもそれこそライブで音が止まっちゃうみたいな。
へ
え。
これはデビュー前の時期だったんですけど、そのデビュー前の期間にその練習生みたいな時期があって、その時に武者修行っていうので全国各地をバス1台でこうぐるぐる回ってショッピングモールとか公園とか商店街の一角とか、まあ、そういうところでパフォーマンスをしてる時期があったんですよ。でその時に名古屋かどっかのイベントだったと思うんですけど、海の近くのステージみたいなところでパフォーマンスさせていただいてる時に、夜のイベントだったんですけど、結構皆さんお酒を飲まれてて夏場だったんで結構楽しんでる感じだったんですけど、後ろにいるその DJ の方が音を出してくれてたんですけど、その人がお酒が入っててからかどうか分かんないですけど、謝って音止めちゃったんですよ、
うん、
踊ってる最中に。で音止まった、やばいってなったんですけど、ここで踊りを止めてしまったらこれダメだなっていうので、みんなでこう目くばせしてアイコンタクトして、そのままあの踊り続けたら会場もこう手拍子をしてくれて、寄り乗ってくれて、一緒にこうこの会場を盛り上げるぞみたいな、それこそ競争みたいな空間が生まれたんですよね。あの経験はすごく自分の中で大きかったんで、今後もしライブパフォーマンスしてて音が止まってもあの経験があったから焦らずに入れるなとは思いますけど、まあ二度と経験したくはないなと思います。
それめっちゃいい話ですね。 音が止まってしまったその瞬間のほんの1秒の間にいろんな思考がブワーって頭の中巡るやつですよね。
はい、そうです、そうです、うん、追い込まれると自分一人の力だけじゃなくて周りの力も借りようってなるんですかね。ネタのお話聞いても結構そういう、
そうかも、なんか自分が当事者だったものが周りも当事者化するみたいなところはあるかもしれないですね、うん、
ああそれはあるかもね。
ね、うん、
そのやばさがやっぱ伝わるんで、
うん、はいはい、
うん、何なんだろうね、みんなでやっぱそこのなんかある種スイッチ入るんでしょうね、会場の中でね。
うん、それいいよね、大事なポイントだよね。なんていうか、うん、あの一見主役に見えていた、しかもある程度つつがなく完璧にことを運んでくれそうな人が逆境に立たされた時に、観客が観客でいられなくなってしまうっていうのは面白いですよね。そのままでは多分場が持たないので、
はい、
みんなでちょっとずつその元気玉を出し合うじゃないけど、
はいはいはい、
ね、それによってでしかものあの場が出来上がらないんだっていうようなスイッチ、ある種の招待状みたいなものが周りを巻き込んでいくというか、
そうだよね。いや、逆説できたけど、そういう時伝説が生まれるんだろうね、ほんとね。
うわー面白い。
なんかツイッターかなんかで見ただけなんだけど、ビーズの稲葉さんが声全く出ない日にでもライブするっていう、ほんとひどい声だったんだけど、
はい、
それをみんななんかあの稲葉さんがあの声で歌ったあの歌が本当に忘れられないみたいな、なんか会場と一体化して歌を作ってったって感覚だと思うんですけど、
うん
うん、もうちょっと記憶がうろ覚えで分かんないんだけど、その感動だけ伝わったんですよね、
は
い、
うんうん、
だからもちろんその完璧な声で完璧なリズムで歌うっていうのはもちろんね最高のパフォーマンスだと思うんだけれども、そうじゃない感動っていうかパフォーマンスっていうのがまた別の軸であるんだなっていうふうに思うし、
うん、
一方でそれは意図をして生み出せないっていう部分もあって、
うん、
意図しちゃったらね全然違うものになっちゃうんで、
うん
うん、
なんか意図して生み出すかどうか分かんないけど、たまにその人生の方針で自分が歩む道の A の道と B の道があった時にその辛そうな方を選ぶみたいな人って結構いるじゃないですか、うん、よりチャレンジが大きそうな道を選ぶっていうのは、まあ、似てるといえば似てるのかもしれないですね。今完璧にこなせることでなく、むしろこなせなさそうなことに足を踏み入れてみようっていう、そのそこから何かを取り出していこうっていう、
ね、そうだよね、
うん、
あえて不安定な MacBook を持っていくとか
それすごいですね。
そういうレベルの話。
あ、面白い。
不安定な MacBook 持っていくシチュエーションないけどね、そもそも。どっちにしようかなとか悩まないけどね、そもそも。今日は不安定な方にしようかな、どうしようかな。不安定みたいな。ないけどね。
いや、そうですよね。だから、その、自分ができそうな道より、その、困難な道を選ぶみたいな話があった時に、多分困難な道に進んだ方が想定外のことがおそらく起きるん
です
よ。
そうですね。
で、その想定外のことが自分想定外なので、自分の考えられる範疇から自分を出してくれるので、それが思考の外に出るじゃないですけど、
うん、
また新たなところに自分を連れてってくれることになってるのかなみたいなことを今お話聞いてて思いました。
うんうんうん
うん、想定外のところに行かないとずっと同じ自分のままですもんね。
いや、でもそのキース・ジャレットの話でこの会話あれでしたね。
ね、うん、ね、逆境を逆手に取るじゃないけど、そこから伝説が生まれるっていうのでグッときましたね、
うん、
今回は、
うんうん、パンチラインでしたね、
うん、はい、今日はここぐらいにしていきますか。
うん、そうしましょうか、
うん、
ちなみに、このキース・ジャレットのケルンコンサートっていうのはケルンコンサートで、まあ、ウェブで検索するとウィキペディアとかにも多少情報が出てるんですけど、個人的にこのエピソードを知ったのは、ひらめきを生み出すカオスの法則っていう本を何年か前に読んだんですけど、そこに出てきたんですね。
へー、
ちょっとタイトルがややなんか不思議な感じですけれども、これティム・ハーフォードさんという人の著作で、 タック出版というところから出ています。ひらめきを生み出すカオスの法則という本。でこれはどういう本かっていうと、基本的には今日話した内容とすごく似ていて、アクシデントをきっかけに人がどんどんクリエイティブになっていくっていう話で、キング牧師からアマゾンのジェフ・ベゾスから、デビッド・ボーイから、まあ、こういったいろんな人が今まで、なんだろう、例えばキング牧師の伝説的な I have a dream のスピーチは実は即興によって生まれたっていうね。でキング牧師はもともと即興する人じゃなかったんですよ。完璧に原稿を書いて読み原稿の通りにしっかり準備したものを読み上げるのが好きで得意な人だったんだけど、あえてその日は原稿を捨てざるを得なかったくらい、その場に集まった人たちの熱気があって、これ今の原稿じゃダメだってなったらしいんですよね。でこの原稿を読んでいたらこの人たちと向き合うことができないと思ってぐしゃっと捨てて、でそこで生まれたのがあのスピーチだったっていうような。なのでまさにこのテーマになんかぴったりの本かもしれないですね。
はい、じゃあそれも、
はい、
超相対性理論書店に入れておきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでじゃあ第2回ここまでということで、メンディさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回へ続く。